おはようございます。
おはようございます。
東京はお茶の水キリストの教会の相川忠義と申します。お茶の水教会では、伝道者補佐という講師をさせていただいているものでございます。本日は水戸キリストの教会の皆様とご一緒に礼拝させていただきまして、また説教の講師の機会をですね、与えてくださいまして、そのような大きな恵みを神様と水戸教会の皆様に心より感謝いたします。 Good morning everyone. My name is Ted Aikawa. Actually Ted Ayoshi, but usually go by Ted, Ted Aikawa. I am from Ochano Minsu Church of Christ in Tokyo, where I serve as one of the ministry team members. And I am so grateful for this opportunity to worship with youand share the message of God this morning. さて今回は、テモテへの手紙第1よりですね、このテモテへの手紙第1のシリーズの説教の中で、その一コマをですね、私が説教の講師をさせていただくということになりましたけれども、今回のシリーズのタイトルは変化の中にある教会、生徒たちを整えよということで、時代や社会、世界がこう変化していく中で教会は、どうあるべきなのかということを皆様が学んでおられるのかなというふうに、思います。 A few weeks ago, a brother Tsushi Tsuneki graciously asked me to preach from 1 Timothy chapter 5As a part of the series of lessons on 1 Timothy, titled The Church in Transition, Equipped for Change. So, I think the questions we need to ask are, what is the role of the church in the constantly changing world? Or, how should we respond to this changing society?私たちはそのような社会の中にいて、そしてこの教会に、社会の中にある意味存在する教会にいるわけですけれども、私たちはよく、周りからどういうふうに思われているのだろうということをですね、よく気にする時があるかもしれません。周りから私はどう思われているのだろうというふうにですね、とてもなんか気になってしまうということがあるかもしれません。そういう、いつもじゃなくてですね、時々そういうことでとても心配になってしまう時が、あるかもしれません。私の場合ですと、私はちょっとした、ドジとかですね、ちょっとしたヘマをよくやってしまうことがございます。そんな時、特に私はどんなふうにですね、周りから思われちゃったのかなというふうに心配になったりすることがあるんですね。例えば今皆さんもですね、よく E メールっていうのを今はイベントの他にもいろんな LINE とかなんかありますけれども、そういう、こう通信をしますね、文字の通信をしますけれども、そのような時にですね、私はこの返事が遅くて返信が遅れてすみませんでしたというふうに書いたんですけれども、その時のですね、急いで書いたものですから漢字の返信がですね、このなんか形が変わるというのが返信になってしまったんですね。返信が遅れてごめんなさい、どういう返信するんだという感じですけれども、そういう手間をやってしまってですね、でも送っちゃったらもう遅いんですよ、時すでに遅くて、で、これを見た人はですね、どういうふうに思うんだろうというふうに、とても自分がどういうふうに周りから思われているか、お友達とか仲のいい人だったらまだ笑い話で済みますけれども、それが例えば仕事のメールで何か偉い人とかですね、あるいは何ですか、その取引相手の中で大事な人とかですね、そういう人にそういうメールを送ってしまったら、どう思われちゃったかなというふうにすごく心配になってしまう。私たちはその私たちの周りにいる人ですとか、そういったところを送ってですね、どういうふうに自分が思われているのかということをですね、気にすることが、よくあるかもしれません。Sometimes, if not too often, we care too much about how others think of us. For example, when we make really embarrassing mistake, we become so nervous, worrying how we look by others. It's kind of difficult to explain this in English, but、I have this kind of experience. The other day, I wrote an email message、which I meant was to say, sorry, my response was so slow, but I mistakenly typed a wrong kanji Chinese character、which made the meaning of my sentence, sorry, my transformation was so slow. So it's very different, and、especially when you say transformation in Japanese conversation, it refers to the, you know, some figures in the、TV for kids, they transform the hero. Anyway, that was embarrassing. And, so I became so embarrassed and worried, wondering how others thought of my,thought of my email by reading, or how they, how others thought of me by reading my embarrassing mistake. If it is, you know, between my friend or, and me, it's probably okay, but if I send that kind of email to my boss or someone very important in business, I really, you know, I would really be worried. 漢字の間違いとかですね、まあ、そういったものでしたら、まあ、自分のちょこちょい、まあ、癖を直せばいいのかもしれませんけれども、しかし、まあ、そうでなくてもですね、私たちは生活のいろいろな場面で生きている中で、自分が他の人からどう思われているのかということを気にすることがよくあるかもしれません。周りから少しでもこうよく見られたい、まあ、もちろん自分が周りから悪く見られたいというふうに思う人は普通はいないと思いますけれども、少しでも悪く見られたくない、あるいはよく見られたいというふうに私たちは思いますが、そういう気持ちはもちろん必ずしもそれは悪いことではないですね。周りからよく見られたいというふうに思うこと、まあ、自分を少しでもこうより良くするということは悪いことではありませんけれども、しかしあまりにそれを気にしすぎると、私たちが周りからどう思われているかということを気にしすぎると、私たちの歩みは、では自分はどう生きたいのか、自分は何を目指して生きているのかということよりも、自分が何かをすることっていうのはいつもその周りからの評価、そういったもの、周りの人は自分をどう考えているのか、そういったことにですね、この左右されて自分が何をするかということを決めていくという、まあ、そういういわば周りに振り回される歩みというふうにですね、その人の歩みはなっていってしまうんじゃないでしょうか。 Mistake of kanji I made in my email was just a silly example, but often we care too much about what others think of us. While it is not necessarily bad to be careful what we say and what we doSo that others may think of us nicely. Sometimes it's really nice things to do, but if we care what others think too much, I think that would be a problem. If we care too much about what others think, I think the standard of our behavior.Or motivation of our behavior would totally depend on the others, what others think, losing what we really want to do. Consequently, our life would be aimless and pointless, no direction. It depends on what others think or something like that.同じようなことが実は教会にも言えるかもしれません。教会がこう社会の中でですね、すごくこの魅力のあるものに感じられて、教会が多くの人たちで人気を集めるような教会になれば、人もたくさん集まってきまして、素晴らしいことだと思います。もちろんそれは素晴らしいことです。でも そのように人々が教会にたくさん集まるようになる、あるいはこの人気、まあ、分かりやすく言えばその人気の教会になるということがですね、もしそれがこのではその人気になるためにはどうしたらいいかということをですね、その教会が、教会に集う人たちがそのことばかりを気にしすぎて、つまりいわゆるこの世からの評判ですね、教会に対するこの世からの評判を気にしすぎて、この世の考え方にでは合うことをしましょうというふうにですね、教会がする、あるいはそのこの世の、考え方に合うメッセージをしましょう、発信しましょうというふうに教会がしているとするならば、その教会の歩む道は、先ほどのこの人の例えでちょっと考えていただきたいんですけども、結局教会もそういったこの世、すなわちこの変化している時代や社会の考え方、常にそれが変わっているわけですけども、結局のところそれが変わるたびに、じゃあ教会もこうしましょう、あしましょうというふうにですね、結局のところ教会もそれの社会の変化に、そしてその社会のいわば要望、リクエストのようなものにですね、振り回されてしまう教会の歩みになってしまって、そして教会の、じゃあ教会が本当にするべきこと、あるいはその教会のアイデンティティというのは何なのかということを考えたときに、それが見えなくなってしまう、まあ、そういうことがあるのかもしれません。教会が本当に果たすべき使命を失ってしまう危険性がそこにはあるかもしれません。 Perhaps the similar thing can be said to the church. It would be great if the church becomes popular and many people come to the church. That's wonderful, I agree. But if the churchGain the popularity only by responding to the world in the way the world wishes or accepts. I think the message that the church brings to the world or the role of the church becomes actually aimless and pointless, just responding to the demandof the world which changes constantly. では教会のアイデンティティ、教会が本当に果たすべき使命というのは、どういうものなんでしょうそう、so, what is the role of the church in this changing world? 結論から先に申し上げるならば、教会の使命というのは、神の働きのためにこの地上において神に用いられる器となるという点にあるのではないかというふうに思います。神の働きのためにこの地上において神に用いられる器となる、それが教会の使命の少なくとも一つ、大事な一つではないかというふうに思うんですね。もちろん教会にはいろいろな側面が ありますから、もちろん今申し上げたこと以外の使命を挙げることも可能だと思いますけれども、神の働きのためにこの地上において神に用いられる器となるということは、教会にとって極めて大切なことなのではないかというふうに思います。 I think one of the answers toThis question, what is the role of the church in this changing world, is to be the instrument of God for the advancement of His kingdom on this earth. To be the instrument of God for the advancement of His kingdom on this earth. And I think this is extremely important.教会というものですけれども、教会というものはですね、新約聖書が書かれましたギリシャ語、で、見ますと、これはエクレシアという言葉であるというのはお聞きになった方も多くいられるかもしれませんけれども、ギリシャ語ではこのエクレシアという言葉なんですね。でこのエクレシアという言葉ですけれども、これは呼び出された ものの集まりという意味があります。呼び出されたあるいは召し出されたものの集まり、集合体、コミュニティ、そういう意味なんですね。ですからその教会というのはそういう人々の集まりのことを言うのであって、例えばその教会は建物のことを言うわけではないんですね。少なくとも聖書が言っている教会というのは建物のことではないんですね。教会は神様が私のもとに来なさいというふうに私たちに呼びかけられて、そしてその招きに応じてキリストを通して神様の家族、神の民とされた人々の集団、コミュニティが教会なんですね。ですからそれは私たちであって、この私たちが教会ということなんですね。そして神がこのように私たちを招き、私たちを集めてくださったのは、私たち、すなわち私たちが教会であるわけですけれども、この人の集まり、神様によって呼び出された人々の集まり、この教会、コミュニティを通して神様の技がこの地上においてなされるために私たちは召し出されているということなんですね。このように神様は私たちを通して働かれるお方なんですね。もちろん神様は何でもお敵になる方ですから、神様がその何かですね、奇跡的な方法でこうある意味直接的にですね、何かなさるということもお敵になると思います。そういうこともあるかもしれませんけれども、通常神様は私たちを通して働かれる方で、あるんですね。なので神様は私たちを用いてくださり、私たち教会は神が用いてくださる器なんですね。考えてみるとこれはすごいことではないでしょうか。なぜならば私たちは神様の救いに預かってもですね、でも私たちは弱さを持っています。私たちはつまずくこともある存在ですね。でもそういう私たちをも神様はその大切な働きのために私たちを用いてくださる、そういう恵みに私たちは預かっているわけです。 Church is ecclesia in Greek, meaning the community of people who are called out. So it is an assembly of people. And in this sense, the church is not building, as you know, for example. Church is a collective body of people who responded to the invitation of God.God who says, come to me. They are the people who became the part of God's family through Christ. The church is the people who became the part of God's family through Christ. And we are part of this family. And God invites us andGathers us so that we will be the instrument of God's work on this earth. God works through us, the church. God works through the church, that is us, even though we have shortcomings or weaknesses. ところで、今日与えられました御言葉は第一テモテの5章ですけれども、先ほど5章の特に4枚の部分について読んでいただきましたけれども、5章、全体、ですね、特に私 の, 今日用意させていただきましたこの御言葉のメッセージの部分ではですね、最初のさまざまな人たち、年齢の人たちに対するところと、そのやもめという部分とですね、そのあたりから少し教会のことをちょっと考えてみたいなというふうに思ったんですけれども、今日与えられています御言葉はこの第一テモテ5章であります。ここから私たちはさまざまなことを学ぶことができると思います。今日はですね、その中から一つ、申し上げたいことはですね、それは神様はさまざまな 人を召し出されて、そしてその召し出されて教会、神の民、神の家族としてさまざまな人々を集められ、そしてその集められたコミュニティにおいて互いに大切に思い合い、集められた人々が互いにお互いを大切に思い合い、そして使い合うような交わりを神様は可能になさるということですね。そしてこのような交わりは、この教会の交わりは時代によって変化する地上的な価値観ですとか人の力によって可能となるのではなくて、変わることのない聖書の教え、すなわち御国の価値観がこのような交わりを可能にするということであります。Today, we are given 1 Timothy chapter 5, and of course we could learn many things from this chapter. But this morning, one of the things I would like to share is this.God gathers people with different backgrounds as his people and creates a community where they care one another and love one another. And this kind of community is possible, not by the standard of this changing world, but the unchanging standard of God's teaching.That is the teaching of his kingdom. ところで、この第一テモテのこの5章を少し具体的に見てみますと、そこではパウロのテモテに対する、まあ、教会のリーダーとしてのテモテへのアドバイスが書いてありますけれども、この第一テモテ5章の部分では特に教会に集うさまざまな年齢の人々にどのように対応したらよいか、またやもめ、未亡人ですね、に教会としてどう対応するべきなのか、また長老はどのようにあるべきなのかというアドバイスをパウロはテモテにしていきます。 In the first Timothy chapter 5, Paul gives Timothy his advice on the people of different agesWidows and the role of elders. ここでのパウロの助言は教会の指導者としてのテモテに与えられたものでありますけれども、この助言から国の価値観によって歩むべく召し出された人々の集まり、すなわち教会の性質の一面を私たちは伺い知ることができるのではないかと思います。それはさまざまな人たちが一つとされそこに交わりを持つということであります。 Advices are given to Timothy as a leader of the church, but from the advice of Paul we can see the nature of the churchThat is, the members of the church are rich in diversity, but they have a fellowship, and they have fellowship, and they are one as the church. So they, the members of the church are rich in diversity, but they have fellowship, and they are one.ではそのさまざまな人々がこの一つとされるという教会の性質がここからお伺いすることができるのではないかと申し上げましたけれども、例えば一節と二節を見ますと、老人、若い男、年老いた婦人、若い女性といったさまざまな人々にどう接するべきなのかというパウロのアドバイスがあります。そしてそれぞれのこのお年を召した方とか若い人とかそれぞれの特徴に応じた配慮を持って接するようにアドバイスされています。私はこの世代の いろいろな世代の人たちがいるということ、あるいは性別も男性、女性が一緒に集まっているという教会のあり方が興味深いと思います。私たちのいろいろな人たちがいるというこの状況ですね。私たちの地上的な価値観、あるいはこの人間の持っているある意味、醜いと言ってもいいかもしれませんけども、醜い、人間の、持っている一面、欲に従えば、私たちはなるべく同じような人、あるいは自分と同じような人、あるいは自分に都合のいい人、あるいは一緒にいて楽しい人たちと一緒にいたいというふうに思う一方で、自分とはちょっと違う感じの人、あるいはもしかしたらこの人と一緒にいると何か私はこの負担をなんか持つことになりそうだ、何かいろいろお願いされたりしそうだ、自分に何か負担をかけようとする、かける感じの人、あるいは一緒にいてもあまり面白くないような人とは、一緒にいたくないというふうに私たちは普通思うわけですね。しかし神様が私たち教会を通して、すなわち私たちをこの神様のその働き、地上において神様の働きが進むために、私たちを器としてお持ちになって神様がなさろうとしていること、つまり神様のご計画はそのように、自分勝手にその分かれてしまっているこの人と人と の, この関係の回復なんですね。 The church, the members of the church are rich in diversity. For example, in 1 Timothy chapter 5 verses 1 and 2 mentioned an older man, younger men, older women, and younger women. So the church consists of the people of different generation and gender. I think this is something that reflects the nature of the collective body of God's people, who are transformed by the standard of God's teaching, the standard of the kingdom. If we just follow the earthly standard or our ugly side of human nature, if you will, or desire, we usually want to be with people who we usually want to be with people. Excuse me. We usually want to be with people who share the same interest or taste, We usually do not want to be with who are different from us, who are not fun to be with, or who might give us a burden. But what God is trying to do by making us the instrument of God's work is bringing or providing bridges among those different people to enjoy.このように考え方や好みが自分とは少し違っていても、他者を受け入れ、謙虚に他者を思いやるという態度へと人を変えるもの、これが神の働きであり、教会はそのような神の働きを体験できる場なんですね。So God transforms us from our selfish nature to caring and accepting character. This is God's work, and the church is where we experience and witness this transformation. 私たちが、自分たちが守っている人間のある意味、醜い一面として自分とこの少し違う人とはあまり一緒にいたくないと思うのがですね、この教会として一つとなれるというこのこと、これは私たちが本来神によって作られた時のように、神のご性質を表すものへと私たちが作り変えられるということであります。なぜなら神ご自身のご性質がそのような性質だからです。すなわち 他者を自分の都合ではなくただ与える愛によって愛するお方が神様だからですね。神様は人間を神に似るものとして作られたわけですけれども、人間は罪によって人間が本来持つこの神の性質を映すような歩みが罪によって難しくなってしまったんですね。しかし神はそのような人間を再び変え、神のご性質を映すように私たちを変えるんですね。私たちが変えられて映すことのできる神のご性質とは、例えばパウロが、ガラティア信徒への手紙の中ですね、交渉で言ってますけれども、霊の結ぶ身、新化薬では御霊の身という言い方をしたりしますけれども、そのようなですね、もので象徴されているというふうに、言えると思います。そのように作り変えられた人の集まり、すなわち教会は、この1節と2節のところに、出てますような、老人、若い男、年老いた婦人、若い女性といったさまざまな人々が同じ種を仰ぎに共に集い、交わりを持ち、お互いに配慮し合うことができるんですね。これが可能となるのは、時代によって変化するこの世の価値観ではなく、御国の価値観、すなわち人の教えに従うということなんですね。 And this way we are transformed into the image of God. The nature of God is essentially love, love that seeks to give rather than receive. Humans were originally created in God's image, but because of sins, it became difficult for us to demonstrate God's nature.But God transforms us so that we can express God's nature again, which is described, for example, as the fruit of the Spirit in Galatians 5. The assembly of this kind of gathered people is able to have fellowship, even though the members of the assembly are diverse. Some of them are young,old, and etc. This is possible not by the standard of this earthly world, but by the standard of kingdom, the teaching of Christ. また、5章のですね、この後の部分では先ほど読んでいただいた部分ですが、ヤモメについて割と詳しくパウロのアドバイスが述べられています。いろいろと細かく書いてありますので、それを細かく、見ることはできませんけれども、このヤモメということヤモメというヤモメについてですね、ここで、書かれているということですが、こちらも御国の価値観という観点から考えることができるというふうに思います。 And First Timothy chapter 5verses 3 and 16 talks about widows, and this also can be understood in light of the kingdom standard which we should stick to. ヤモメとは未亡人、夫を亡くされた女性のことですね。ちなみに私は教会、両親が私が生まれた時からクリスチャンでしたから、私の両親が私がもう小さい頃から私は教会に連れてきたわけですけども、最初この聖書に出てくるヤモメという言葉が小さい時よくわからなくて、なんかヤモメって鳥のカモメと関係があるのかなと思ったんですけども、未亡人の人ですね、先に夫を亡くされた女性の方ですけども、現代でも、社会における、女性の働きの場あるいは、地位というのは男性に比べて、制限されている面がありますけれども、古代においてはより一層そのような、女性の、働きの場がですね、制限されているということが、この仕事とかその職業ということで見てるんですね、あったわけです。ですからこの、ヤモメ、未亡人、夫を先に亡くされた、女性はですね、特に古代においては、自分でその生活の経済的にですね、支えることが非常に難しくて、経済力に乏しい、社会的な、弱者で、あったわけです。In the New Testament times, becoming a widow means becoming socially vulnerable, generally. since it was extremely difficult for women to financially support herself, because they, I mean, the women in New Testament time were given less opportunity for work, for living.こういった社会的に弱い、立場の人々がこの手の手が、崩壊する教会にはいたということがわかります。ここでのパウロのアドバイスも先ほどと共通する、御国の価値観が浮き彫りに、なっているのではないかというふうに思います。すなわち私たちの地上的な価値観あるいは人間のある意味醜い欲に従えば私たちはなるべく自分と同じような人、自分に都合のいい人、一緒にいて楽しい人たちと一緒にいようと思うわけですけども、そのような価値観ではなく、御国の価値観に私たちが従うとき、より正確に言えば、神が私たちをそのように変えてくださるとき、私たちは自分のことだけではなく、他人のことにも注意を払うものとなるんですね。何か自分が力になれることができるかもしれない人、何か自分が力になれることができるかもしれない人、特に助けを必要としている人が周りにいれば、その方たちに配慮するものへと私たちは変えられていくのではないでしょうか。それは何かをしてあげるとか、あるいは何かをやってあげるというようなですね、上から目線のようなものではなく、むしろ助けを必要としている人に使える姿勢と言ってもいいというふうに思います。But here again, Paul's advice seems to be that we should stick to the viewpoint of the kingdom standard, not the worldly standard. If we follow the earthly standard, we want to be with the people who would benefit us in some way or another.But if we follow the teaching of the kingdom, God's teaching, God's kingdom, it will transform us into the likeness of Christ, and we look to the interests of others rather than to our own interests. This changes our way to treat others. We serve others.キリストが地上で目を止め、イエス様が地上で目を止め、立ち止まって声をかけ、寄り添ったのは、社会的に力のある人や、人々から人気のある人たちというよりは、むしろ社会的に弱い立場にある人、社会からのけ者にされてしまっているような人、自分にとって何か利益になるとは思えないような人たちでした。でもキリストはそのような人々に寄り添い仕えたんですね。私たちも聖霊が私たちのうちに宿るとき、すなわち神であるキリストを私たちのうちに、私たちのうちから移すとき、神であるキリストを私たちのうちから移すとき、すなわち私たちが御国の価値観で物事を見るとき、私たちは例えば古代社会、この新約聖書の時代の社会における、やもめに象徴されるような社会的に弱い立場の人々への関心が生まれ、そして彼らと寄り添い、彼らの力となるために神によって用いられるのではないかと思うんですね。そしてこの御国の価値観によって私たちが歩むとき、私たちは神が回復なさろうとされている御国を垣間見るんですね。この地上において神の御国を生きることになるんだと思います。 People whom Jesus paid special attention and chose to be with were not really people who were powerful in society or popular. Rather, he often chose to be with those who are socially vulnerable, marginalized, and those who have problems. When the Holy Spirit dwells in us, when the nature of Christ fills our hearts, we see things from the God's kingdom viewpoint, and see the needs of people, such as the need of widow described in 1 Timothy chapter 5. And when we walk with the standard of kingdom, we experience the kingdom even on this earth. 教会がさまざまな人を受け入れ、社会的に弱い立場の人と寄り添い、彼らの力となっていくということは、必ずしも地上的な価値観から見た場合、それは評価されたり、あるいは人々の人気を得ることにはつながらないかもしれません。この世的な価値観で言えば、私たちにとって心地が良いのは、自分と同じような考えの人たちだけがいるところ、自分にとって何か利益になりそうな人がたくさんいるところ、社会的な名声や地位のある人がいるところ、そういったところに私たちもいたいと思ってしまいます。しかし、そのような価値の基準は、実は変わりやすく、何が人気があるか、そのようなものは時代によって変わるものなんですね。確かなものではないということです。私たちを、そうした基準は私たちを裏切ることもあるんですね。しかし、私たちが変わることのない御国の価値観、この御国の価値観というのは、キリストの愛によって最も力強く表されているわけですけれども、この御国の価値観に従って生きるとき、変わることのない御国の価値観に従って生きるとき、神はそのような生き方をする人々の集まりである教会の歩みを、地上的な価値観に振り回されるようなものではなく、まっすぐな歩みとしてくださり、また私たちをそれぞれの個性がありながらも一つとしてくださるんですね。そしてそのように私たちが変えられていくということが、私たちのうちに働く神を証しすることになり、そのように私たちを通して私たちは神様の御国拡大のために用いられるのですね。この水戸の地に主がお建てになった教会を主が豊かに祝福してくださり、主の働きのために尊くお持ちくださいますように。 Accepting various kinds of people, choosing to be with socially vulnerable people and helping them, which are the example of pursuing God's kingdom teaching, may not always make the churchappreciated or make the church popular. By the earthly standard which what the world thinks, a community we want is a kind of community where people of the same taste and people who may benefit us socially or financially.But values based on these earthly standards change and uncertain, and often they betray us. So, if we follow popularity or worldly power rather than teaching of the kingdom, the direction of our life or direction of the church to seek becomes uncertain and pointless.But God's unchanging kingdom standard or God's unchanging kingdom teaching never changes and makes the path of our life and the direction of the church straight. And God used His people as His instrument to advance His kingdom. And as weSuits his kingdom, God transforms us into one as a family of God. Diverse, yet caring and loving, encouraging faith community, which reflects the nature of God. May the Lord bless the church. Thank you.